それではお話をいたします。私がこの龍城学院で皆さんと一緒にこれまで何度も礼拝をしてきました。約10年以上、断続的にではありますが、チャプレンをさせていただいて、本当にたくさんの学生と出会い、たくさん祈りをしてきました。その中で、龍城の皆さんと一緒に礼拝をする中で、私はとても好きなことがあります。たくさん好きなことはありますが、その中で一つ、それは学校の礼拝が始まる前と後の総学を聞くということです。今日は三輪先生がとっても素晴らしい前奏をしてくださいました。礼拝が始まる直前、最後に流れた曲が皆さん何だったかお気づきでしょうか。礼拝の開始のベルが鳴る直前に流れていた奏楽は龍城短大の校歌です。私はその音を聞きながら歌詞を思い出し、そしてきっと三輪先生はこの礼拝にやってくる学生たちに少しでもなかなか触れることの少ない校歌のメロディーを知ってほしい、そういう思いで前奏を弾いてくださったんだ、そう思いました。実は当たり前かもしれませんが、私がお祈りをするとき、皆さんに何を伝えたいのかテーマを考えます。その日のお話は何を皆さんと分かち合いたいのか。それと同じように奏楽をする方も、ただオルガンを弾いているだけではなく、そこに礼拝にやってくる皆さんに対してメッセージがあるということです。そしてそこには当然個性が出てきます。私の礼拝と木曜日の相原チャプレンの礼拝が全く違うように、奏楽をする人によっても全く雰囲気が違ってきます。今日皆さんに知っていただきたい大切なことは、礼拝は出席するものではないということです。ただやってきてここで祈りをして、私のお話を聞いて、それで帰っていく、それだけのものではありません。礼拝は出席するだけのものではなく、皆さん一人一人が一緒に作り上げていくというものです。ですから私はいつもこの礼拝の中で、もっともっとたくさんの学生の皆さんに来てもらって礼拝のお手伝いをしていただきたいと心から願っています。かつては毎回 3,4 人の学生たちが私と一緒にこの礼拝用の白い服を着て祭壇に上がってろうそくをつけたり消したり、聖書朗読をしてくれたり、本当に目に見える形で一緒に礼拝を作っていきました。ろうそくをつける、ろうそくを消す、聖書を読む、同じことですが、それを誰がするかによって全く雰囲気が変わります。声がとても大きな学生がいたら、その日の礼拝は少し軽やかな気分になります。とても穏やかな学生だったら、本当に安らぎを得られるような雰囲気になります。そしてここに参列してくださる皆様も、参列をするということで礼拝の雰囲気を作っています。村田先生の授業で礼拝に出席してみて、チャプレンの話を聞いてみて、その感想をレポートとして提出していただいて、それを私も読ませてもらいました。 その中で礼拝は敷居が高くて何をやっているか分かんない、不安だったけど礼拝に出席してみたら緊張することもなく、何か本当に特別なことをしているということではないことに気づいて気が楽になりました、という感想がありました。私はそれを聞いて嬉しくなったのと同時に、一つ大切なことをその学生に伝えたいなとずっと思っていました。それは私たちが今している礼拝が特に緊張する必要のないものである、敷居が高いものであるということだけではありません。その学生はきっと礼拝に出ている間、一緒にその礼拝に出ている学生の雰囲気や存在に支えられていたと思います。友達が一緒にいたから、安心できる関係がそこにあったから、礼拝そのものに安心感を感じることができたんだと思います。皆さんちょっと想像してみてください。私たちが今全く同じ礼拝をしていても、皆さんがここでたった一人だけでここにいて、後の人たちは全く知らない人だったら、あるいはそこが海外で周りに日本人が誰もいなかったらどうでしょうか。同じ礼拝をしていてもきっと皆さんはドキドキ緊張して仕方がないと思います。どんな礼拝を、どんな祈りをしているかのも大切ですが、どんな人たちと一緒にここにいるのか、それによって皆さんは安らぎを得られている、あるいは得られないかも大きく影響してくるということです。つまり先ほどのお話のように、実は皆さん自身が私は礼拝に出席しているだけと思っていても、礼拝の雰囲気全体を、そしてそこの場所の安らぎを作っている大切なメンバーだということです。出席してくださる方が多ければ多いほど礼拝は彩りが豊かになり、そして素晴らしいものになります。そこに個性が生まれてきます。同じ礼拝をいつもしている、そういうものではなくなります。その最も分かりやすいものがチャプレンのお話であったり、奏楽の方がどんな曲を選ぶのかというところにも現れてきます。その日の雰囲気や礼拝の方向性を形作る。最近学内礼拝が終わった後、何人かの学生の方たちがいつまでもオルガンで奏楽の練習をしてくれています。その音を私はそこの奥の控え室で礼拝の片付けをしながらいつも楽しみに聞いています。ある時はスタジオジブリの映画の曲がたくさん流れてきます。そして私はその音を聞きながら、ああ、あの子はジブリが大好きなんだな、今度弾いてくれる時には礼拝の前にどんな曲が流れるかなと楽しみにしています。また時に初めて聞くであろう聖歌の練習もしています。当然最初はつっかえつっかえでうまく弾けません。何度も何度も同じ曲を繰り返している。私はその姿を耳を通して想像しながら、彼女は奏楽の練習をすることによって神様に出会っていると感じました。聖歌を練習する、それは聖歌は神への祈りによって作られています。祈りを理解し、祈りを心に留め、その思いを指の動きに変えていく、 彼女はそうやって奏楽の練習をすることによって聖歌をその場で歌っている、そう思いました。また他の学生は松任谷由実さんの曲を弾いたりしていました。皆さん松任谷由実さんってご存知ですか？知ってる人、あ、意外と多いですね。僕より上とかの世代だと多分一番ぴったりくるのかと思いますけれど、実は松任谷由実さんはこの聖公会の流浄と同じ聖公会が作った学校の出身です。東京にある立教女学院という学校で、彼女自身も私たちと同じように聖公会の祈りの中で神様と出会いました。そして彼女はある時テレビ番組でこう言っていました。その立教女学院にあったオルガンを弾きながら私は曲を作った。ある学生が松任谷由実さんの曲をこの場所で練習をしているのを聞きながら、私はそんなエピソードを思い出しました。彼女自身も祈りの中で彼女らしさを、個性を出していった。そして今日本中、世界中の人々に彩りを与えている。皆さん一人一人も礼拝の中で、そしてこの日本の社会の中で豊かな色を加えて、そして世界を輝かせ、子供に幸せを与えてほしいと思います。皆さんがこの場所においても豊かに個性を発揮してくだされば、礼拝はもっとたくさんの学生の心を引きつけるようなものになり、そして心に届くはずです。ですから私自身は皆さんが礼拝の中でこんなことをしたい、あんなことをしたい、そんな要望を実は求めています。人が悲しむ、人が傷つく、人が苦しむこと以外、その他人を助けたり慰めたり勇気づけたりするものであれば、この学内礼拝において私自身は何をしてもいいと思っています。このように決まった祈りだけではなく、友達の誕生日をしたい、病気の人がいるから友達を慰めてほしい、助けてほしい、なかなか将来の進路に迷って苦しいからどうかそのために祈ってほしい、そんな学生やそしてこの流浄に集うすべての人々の心を汲み取りながら、いろんな祈りを、いろんな礼拝をしていきたいと思っています。こんな礼拝したい、こういうことをやってみたい、場所もラウンジでやってみたいとか中庭でやってみたい、何でもいいと思います。大切なのは礼拝でチャプレンが勝手に祈りをしている、私はそこに出るだけではなく、一緒に礼拝を作る、祈りを作る、そしてそうしているという気持ちを持ち続けてほしいと思います。これからたくさん何回も何回も皆さんと一緒に礼拝を作っていきたいと思います。